それでは今日の聖書箇所をお開きください。第二列王記14章23節から27節です。旧約聖書603ページ。第二列王記14章23節から27節をお読みいたします。ユダの王ヨアシの子アマツヤの第15年にイスラエルの王ヨアシの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。それではこの聖書箇所から、主が激しい悩みを見られたと題して広川和之牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。いよいよ来週の11月の最後の日曜日ですけれども、アドベント、日本語では対抗節と呼ばれておりますけれども、2000年前救い主イエス様がこの地上に降誕をなさいました。そのことに表されました神様の私たちに対する深い愛を覚えて過ごす時でもございます。そのアドベントのですね時、大切に過ごしてまいりたいと思います。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、日に日に秋の深まりを覚え、また朝夕とりわけ気温が低くなり体調が崩れていきやすい時を迎えております。どうぞ兄弟姉妹一人一人の歩み、主が守ってくださっていることを感謝すると同時に、また一人一人に体調が守られてこの時を過ごしていくことができますように守ってください。また次週からアドベントの時を迎えております。神様の深い愛に導かれて、神の一人子イエス・キリストがこの地上に私たち同じ人間と肉体を持って来てくださいました。その神様の深い愛を覚えながらこのアドベントを迎えて過ごしていきたいと願っております。一人一人の兄弟姉妹の歩みを豊かにお守りください。また今日私たちは一週間の歩みを終えて礼拝の場に集っております。私たちを愛しておられる主なる神様に栄光が表され、また一人一人の兄弟姉妹が神様を礼拝することを通して、内なる人が強められ、励ましをいただいて、体、心、霊において健やかにしていただき、共に主にある交わりをし、また、使わされたところでキリストを証ししていくことができるように導いてください。 聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。一人一人に必要なメッセージが届けられてまいりますように導いてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はこの第二列王記14章の23節から27節までを学んでまいります。前回の14章の冒頭は、例外的ですけれども南ユダ王国のことが記されておりました。そしてこの箇所はですね、この列王記は基本的に北イスラエル王国の歩みが記されております。この北イスラエル王国のヨアシュ王と呼ばれる王様が亡くなりまして、その後息子にあたりますヤロブアムという人が王となります。そして彼はですね、なんと41年間この北王国で王として治めてまいります。これは最も長い期間王であったということになります。北王国最初の王様はヤロブアムという王様でしたが、この初代の王様と区別するためにここに登場いたしますヨアシュの子ヤロブアムはヤロブアム2世とも呼ばれております。このヤロブアム2世は大変有能な王様であることがわかります。25節をご覧いただきますと、彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復したと書いてあります。レボハマテというのはこの北の国境でですね、レバノン山脈あたりにあたります。そして南がアラバの海、つまりこれは死海、死の海と書きますですね、死海まで領土を回復をした、ということでありますけれども、これはかつて、最もですね王として、このイスラエルの領土がですね、広かった時代、ダビデソロモン王時代のですね理想的な国境まで領土を広げることを彼は行ったわけです。そういう意味では彼は非常に軍事的な手腕があった王様であるということがわかります。当然国境のところではですね、隣国とのその小競り合いが絶えずあったわけですけれども、それをこのなくしたということですから、国は非常に安定をいたしました。そして繁栄をしていきました。しかしこの列王記を書いた聖書記者はですね、25節の後半からですね26、27節で述べておりますとように、彼がですね理想的な境まで領土を広げることができたのは、単にこのヤロブアム王のですね軍事的な手腕、そして成功によるものではなかったと記しております。これはですね25節の後半からですね、イスラエルの神主がそのしもべガテ、ヘフェルのでの預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである、というふうにですね述べておりまして、これは主なる神様がイスラエルの民が悩みが非常に深いのを顧みられてですね、ああここは神の民が苦しんでいる、助けたい、そこで 神様の介入があったということが記されているわけです。特に国境近くに住み、度重なるですね、隣国からの略奪の被害に直接会っていた人々の苦しみを顧みられたというふうに考えることもできますし、またこのイスラエルの人々がですね、悩み苦しみが非常に激しいのを神様がご覧になったとありますので、略奪が行われるということは常に食料不足に陥るということでもございます。生活がままならない。ですから国民全体、イスラエルのですね、北王国の国民全体の、まあ、食料事情なり生活がですね、かなり苦しくて、主なる神様に助けを呼び求める者が多く、そして神様はその人々の叫びに心を動かされて、このようになさったのではないか、まあ、そのようにも考えることができます。そしてさらにですね、主なる神様はこれまでこの旧約聖書を読んでいきますとですね、常々イスラエルの人々にあなた方の罪によって裁かれ、国自体が滅び去ってしまうということを警告をしてこられています。けれどもそれはですね、決して神様がイスラエルの国は滅んでいい、滅ぼしてやる、そのことをですね、自ら望んでいらっしゃったわけではありません。神様は今日の箇所もそうですけれども、領土を回復し人々の生活が安定するようにと良くしてくださるお方なんです。ですから偶像礼拝から離れて誠の神様に立ち返り信頼して歩んでほしいと神様は願っていらっしゃいました。当時のですね、このヤロブアム2世が王として治めていた時代、北イスラエル王国は先ほど申しましたように国内は非常に安定をいたしました。そして目に見える経済的物質的繁栄が国を豊かにしてまいりました。けれども24節に書かれている通りにですね、ヤロブアム2世と神様との関係は、彼は主の目の前に悪を行いとあります。すなわちですね、何が問題であったかというとですね、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかったということでした。すなわちヤロブアムの罪、初代の王様である北王国のですね、ヤロブアムしたことは、人々がですねエルサレムに巡礼に行って、ああ私たちはやはりここに来よう、ユダの国が正当なダビデの家系の王様が治めているところだから、私たちはやはりユダの王様をですね王様とするべきじゃないかということを恐れたヤロブアムが、これはまずい、エルサレムにですね巡礼に行って立派な神殿で礼拝を捧げるなんていうことをですねしてもらっては困るということで、じゃあ北イスラエルの国内に2カ所人々がですね巡礼で行く場所を作りましょう。そこには何もない、でも巡礼に行けとは言えないので、2体の金の子牛を安置して、皆さん この金の格子こそが目に見える形で主なる神様を表しているんです。さあ皆さん、この金の格子を神様だと思って、まことの神様だと思って礼拝を捧げてくださいというふうにしたわけです。ですからこれは目に見えない神様を目に見えるものに変えてしまった。そして礼拝をする、これは偶像礼拝、目に見えない神様を目に見える形にして礼拝をするようにした。このことについて神様は決してそれは喜ばれることではなかったということだったわけですね。で、その点をですね、ヤロボム2世が、いやこれは初代のですね、ヤロボーム様がやったことだけども、これはやっぱり本当の礼拝の仕方ではない。誠の神様は目に見えないお方だから、こういう金の格子はね、壊してしまわないといけない。というふうに彼はしなかったんですね。相変わらず同じことを継続してやってしまっていたということが、主の目の前に悪を行ったと評価をされているわけです。ヤロボアムの時代、神様から使わされた預言者がいます。それがこの旧約聖書のところに十二預言書というのが登場します。そのうちの一人がアモスという預言者です。彼はこのヤロブアムの時代に神様から使わされたんです。このアモス書を読んでいきますとですね、北王国の人々は国の政治的な安定、そして経済的に潤っていく、そういう中で贅沢な暮らしを求めていく、そして貧しい人たちを顧みることがなされていなかったというふうに記しております。これアモス書を読んでいただくとですね、すぐにそのことがお分かりいただけると思います。またですね、この主なる神様の配慮と導きに従って領土を回復し、近隣諸国からの略奪を防いだ、政治的に安定をし経済的には栄えていた、しかしながら誠の神様をあがめ主に仕えていくことがないがしろにされて、相変わらず偶像礼拝が行われていた。そのために神様は預言者アモスを使わされてまいりました。そしてアモスのですね、メッセージは偶像礼拝を離れて誠の神様に立ち返り、そして誠の神様に仕えていくようにと求めていたわけです。しかしながら預言者アモスを通してこのように語られた神様の言葉にもかかわらずですね、ヤロブアム2世もイスラエルの人々も偶像礼拝から離れることはありませんでした。このことは神様からの恵みを与えられていたにもかかわらず偶像礼拝を続けていたということですけれども、それは自分で自分の首を絞めていく、そういう行動であったということができます。このことは当時の北イスラエル王国での出来事でありますけれども、これは今日の私たちにも当てはめて考えることができることではないかと思います。私たちの置かれている状況というのは、現在の私たちのこの 前の日本の状況というのはですね、政治的には安定しております。間違いなく。もちろん私たちはニュース等でですね、いろんなこう不安材料がないわけではないんですけれども、しかしそれでもですね、安定した生活が送れる状況の中に私たちはあります。また目に見えるですね、お店に行けば、いや品物がないです、これがないですということは、で、この棚がですね空っぽになっていると、それがもう恒常的ですということは、私たちはほぼ見ることがありません。よほどの何かのことがないからはですね、非常にまあ安定した生活を送ることができているというのが私たちの実情だろうと思いますね。もちろんこのためにはですね、さまざまなこれまでの方々がですね、いろんな努力や工夫をなさってこのような生活をですね、できるようにされたということは事実です。けれども、その背後にはですね、主なる神様の憐れみと恵みによって導かれた歩みであったということに気がついていくことが必要なのではないでしょうか。誠の神様を知ろうとして求めることもなく、また神様からいただいている恵みに感謝することもなく、ひたすら目に見える生活を向上させること、利便性を求めていく、繁栄を追い求めていくならば、行き着くところはヤロブアム2世と同じことになりはしないでしょうか。確かに国は安定しています。生活も守られています。いいですね。そうです。でも神様との関係はどうなんでしょうか。それは大きな課題を常に抱えている。まあ、そういう中に私たちは現実に生きております。イエス様はマタイの福音書6章33節でですね、皆様よくご存知の御言葉ですけれども、次のように語られていますね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい、そうすればそれに加えてこれらのもの、すなわち私たちが生きていく上で必要なものです、それはすべて与えられますと言われています。イエス様の言葉はですね、私たちが最も大切にすべきことは、まことの神様を信頼して聞き従って歩むことだと教えていらっしゃいます。私たちはですね、生活は安定して健やかに生きていきたいと誰しも、ね、望んでいます。しかしそれは私たちが明日のことを心配してですね、目に見えるものやお金、健康を得ようとですね、必死に努力してもたらされるものではありません。そうではなく、イエス様が語られたように、日々私たちの歩みに寄り添い、私たちの必要を満たしてくださるのは主なるイエス様でいらっしゃいます。そして悪の誘惑から守り、命に至る道へと導いてくださるのもイエス様でいらっしゃいます。私たちはですね、第一に、まず第一にですね、 イエス様がそのようにしてくださると信じて歩んでいく。そうすることによって私たちが生きていく上で必要なもの、食べるもの、着るもの、住まうところ、また健康、さまざまな必要、そういうものがですね、豊かに与えられて、そこに祝福された生活があります。私たちは目に見える形で良きことが起こった時には、ああこれは私たち人間の力ではない、自分自身の力ではなく主なる神様からの祝福であると、そのように受け止めて、まずは神様に感謝を捧げていきたいものだと思います。また苦しい時を過ごす時もあろうかと思います。その時には詩編46編1節にあります通りに、神は我らの酒どころ、また力、苦しむ時そこにある助けと約束されていることを思い出していきましょう。私たちが苦しみを覚える時にですね、イエス様はあなたと共にいらっしゃいます。そしてあなたに力を与え、必ずその苦しみから助け出してくださいます。それが聖書の約束であります。私たちはいろんなことをしなければいけないでしょう、生きていくためにですね。でもまず第一にするべきことは、生活の心配をする、仕事の心配をする。もちろんそれは必要なことですし大切なことです。でも第一にすべきは主イエス様に信頼を置いて歩むということです。イエス様はいつも私たちと共におられ、あなたに必要なもの、必要な人、必要な助けをあらかじめ備えておられます。イエス様がそのようにあなたを祝福しようと準備をしてくださっているのですから、私たちは日々それらを感謝を持って受け取って、主イエス様と共に歩んでまいりたいと思います。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちの日ごとの歩みを主イエス様はつぶさにご覧になっており、あらかじめ私たちの歩むべき道を備えてくださっています。そして私たちはそのイエス様の御声を聞いて信頼して従って行きたいと願っております。どうぞ今週の兄弟姉妹たちの歩みを豊かに祝福し、楽しませてくださるようにお願いをいたします。病を得ている方々を顧みて癒し、健やかにしてください。困難の中で苦闘していらっしゃる方々の上に慰めと励ましを豊かに与えてください。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。